それでは聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思いますね。それでは新約聖書のマタイ伝を読んでいきましょうかね。マタイ伝ですね。マタイ伝の では第12章を大伝の第12章ですね。では1節から21節途中までね、1節から21節まで、ご一緒にお読みいたします。その頃イエス安息日に麦畑を通りたまいし、弟子たち植えて穂を摘み食い始めたるをペッサイ人見てイエスに、見よ、何時の弟子は安息日にすまじきことを彼らに言いたも、ダビデがその伴える人々と共に植えしときなししことを読まぬか。すなわち神の家に入りて祭司のほかは己もその伴える人々も食らうまじき備えのパンを食らえ、また安息日に祭司らは宮のうちにて安息日を犯せず罪なきことを掟にて読まぬ。我何時らに次ぐ宮より大いなるものここにあり、我憐れみを好みて生贄を好まずとはいかなる心かを何時ら知りたらに、罪なきものを罪せざりしんなら、それ人の子は安息日のしたらに。イエスここを去りて彼らの街道に入りたまいし、身を片手泣いたる人へ、人々イエスを訴えんと思い説いている、安息日に人を癒すことは言うか。彼らに言ったも、何時らのうち一匹の羊を持てる者もあらぬ、もし安息日に穴に落ちらばこれを取り上げる。人は羊より優るることいかばかりず、さらば安息日に善をなそえよし。ここに可能人に言ったも、何時の手を述べ、彼述べたれば他の手のごとく、パリサイ人を入れていかにしてかイエスを滅ぼさんとはか。イエスこれを知りてここを去りた。多くの人を従い来てればことごとくこれを癒し、かつ我を人に知らすなと戒めた。これ預言者イザヤによりて言われたる言葉の成就せんためだ。言わ、身を我が選びたる我がしもべ、我が心の喜ぶ我が慈しむ者、我我が霊を彼に与え、彼は異邦人に正義を詰めし、彼は争わず叫ばず、その声を王子にて聞く者だから、正義をして勝ち遂げしむるまでは損なえる足を折ることなく、けぶれる雨を消すことなから、異邦人も彼の名に望みを置かん。あ、そこまででございますね。まあ、マタイ伝これ12章の最後の部分も46節からですね、46節から終わり、46節から終わりもご一緒に読みましょうか。イエスなお群衆に語りいたもうとき、見よ、その母と兄弟たちと彼に物言わんとて外に立つ。ある人イエスに言う、 見よ、何時の母と兄弟たちと何時に物言わんとて外にいた。イエス告げし者に答えていたも、我が母とは誰ぞ、我が兄弟とは誰ぞ。確定手を伸べ、弟子たちを指していたも、見よ、これは我が母、我が兄弟なり。誰にいても天にいます我が父と御心を行うも、すなわち我が兄弟、我が姉妹、我が母なり。はい、ということでして、1年は12月になりましたから、 あっという間に過ぎ去ってしまっているわけですけれども、まあ過ぎ去りつつあるわけですね。まだ過ぎ去ってないわけですけど、まあけれども1月にこう始まって12月になってあっという間で、これは年とともに年々早くなるっていう、まあいうことで、なんで年とともに年々早くなるかというと、まあ体がだんだんと動きが鈍ってくるからじゃないかという説もあるわけで、まあ確かにそうかもしれないなと思うんですね。だから体がこうですね、若い時はたくさんこう動くことができたけど、動く範囲が広かったけれど、まあ今はだんだんと範囲が、これは物理的にしょうがないですね。これも自然の法則、肉の法則に支配されている部分もあるから、やっぱり死と罪の法則ということで、我々の肉体はまあ死に向かって、セットアップされているわけですよ。だからこの聖書は何と言ってるかというと、我らのこの死ぬべき肉体って書いてあるんです。死ぬべき肉体、だからこの肉体というのは、まあ救われていないって救われていないわけです。我々が水取れを受けて救われたのは我々の霊魂の、ね、霊の生まれ変わりであって、肉の生まれ変わりじゃありません。洗礼は肉の洗い清めでもありません。肉の生まれ変わりでもありません、ね。聖書に何と書いてあるかというと、あのノアの洪水をかたどった水のバプテスマは肉の汚れを取り除くに表すと書いてあります、だからこれ勘違いは、まあ、我々は知ってませんけれども、まあ、洗礼も聖霊もこれ皆我々の内なる部分に関して、まあ、洗礼に関しては肉の汚れをそうですね、除くものにあらず、良き良心の神に対する求めであるって書いてあるんですね。これこうちょっと難しい表現で、まあ一体これ何事ぞっていう話になりますけども、今ちょっとここはちょっと別の時に機会があれば話をすればいいかな。だからまあ洗礼も非常に重要なことですけども、別に洗礼を受けたから我々の肉体が生まれ変わったわけでもありません、洗礼を受けても我々の肉体には何の変化もありません。肉体の生まれ変わりではないから、それはそうだと思いますよ。髪の黒い人が洗礼から上がってきたら金髪になってたって話じゃないわけですね。目の黒い人が洗礼から上がってきたら 青い目になってたってこともない、まあだけれども我々の生まれ変わったのは霊の部分ですから、我々の内なる人は霊の部分を言うわけですね。私の内なる人、私の外なる人は肉体を言うわけですね。肉体は外なる人は日々破れていくけれども、我々の内なる人は日々に新たなりとありますから、まあ肉体はやはりこの自然界の法則に支配されているという、これはまあ基本的にそうなわけです、けれども聖書はまた何と言ってるかというと、またそれだけじゃない、それだけだったら世の中の人と変わりませんからね、それだけじゃありませんけど、我々の内なる御霊によりて、内なる人の中に聖霊が宿ってますから、内なる御霊によりて何じらの死ぬべき体も生かしたもうと、ここにまた神様の精霊の働き力による肉体の癒しっていうね、まあ聖書にはですね、我々の肉体は永遠に生きるとは書いてません、 救われたからって言ってもですね、寿命というのがありますかね、これはありますけれども、病は癒されるべきもの、病は癒されるべきものである、ということは聖書の教えだし、まあ、別にこれは聖書だけじゃなくて、何度も申し上げるように、現代社会において世の中の人でも病は治るべきものであるという前提に立って生きているわけです。だから病院に行くわけです。病気になったら病院に行ったら治していただく、あるいは薬を飲んで治そうとか、治るべきもんだという前提に立ってなかったらそういうことしませんから、まあみんなそうやって生きているわけでありますね。それから、まあ、医学に携わる、医療に携わる方々も、まあ、不治の病もあるけれども、まあ、それもいつかは治る、まあ、道が開かれるはずだと思って研究してるわけです。だから治るべきものだというその前提に立ってますから、それは聖書も信仰も世の中の人々も、まあ、それは世の中の人の信仰ですよね。それも一緒ですね、はい。病は癒されるべきものである、ね、けれども寿命はこれは神のものである、これはあるわけですね、だからそこはやっぱり不思議な、同じような治療を行っても、同じような病気と同じような症状で同じような治療をしても、まあ元気にまた回復して元気になら新たにまた人生を歩まれる人もいるし、まあ、それで終わる人も世の中にいると、これはお医者さんがその医療の現場で見ている実態ですね。それでまあ我々もちょっとそれに近いことまああるかもしれませんけれども、まあでも寿命は神のものですね。病は癒されるべきものだというこの真理の上に立っているわけですから、まあこの聖書、まあイエス様は何とおっしゃっているかというと、ここにこの今読んだ47節見ますと、ある人というのは、まあその誰かですよね。見よ、何時の母と兄弟たちと何時に物言わんとて外に立てり、物言わんとて物言おうとして外に来てますよっていう、これ物言おうというのは、これ なんかこう文句言おうと、文句っていうか、まあ、ちょっと注意し、勧告をしようと思って来てるわけですよね、なんで来てるかっていうと、イエス様があんまりにもですね、世間を騒がしてるもんだから、もうお母さんのマリアとか、その後できた、まあ、イエス様の兄弟にあたるヤコブなんかは、まあ、イエス様のすぐの弟にあたるわけでね、もうちょっとね、イエス様はね、人騒げさんが世間の人にご迷惑かけてんじゃないかということで、文句言いに来たわけで、もうちょっと家に早く帰りなさいと、そんなね、人を騒がせないようにという、まあ、母親のこれ気持ちって気持ちですよね、それでいろんな人の注目をもうすでに集めてるわけですから、イエス様もう年も30歳ぐらい、ですよね、まあ親、まあ、30歳だっても親からすれば、まあ、まだ子供であるんでしょうから、まあ、マリアさんからすれば、ね、あるいはまた、ね、すぐ下の弟ヤコブもですね、ちょっと一緒に来てくれって言われ、それからもう早く家に帰ってこいと、そんなにね、そこでぶ油売ってんじゃないみたいなことになるわけですね。それでありますけども、ね、イエス様は我が母とは誰ぞ、我が兄弟とは誰ぞ、まあまあそういうことで突っぱねているわけであります。私には私の使命があるという。だけども、まあ一番身近で暮らしながら、一番そのマリアさんもイエス様のことよく分かって、もう生まれた時からこれは普通の人でないとよく分かっていながらも、まあなかなかこうイエス様やってることを理解できないということに、まあ、身内はなるわけですよね。でこのヤコブも後にね、こうやってイエス様のやってることをちょっと人騒がせだとこの時は思ってたんでしょうけども、後にこのヤコブもヤコブ書を書いているように教会の指導者になっていく、ね、イエス様の教えというものがだんだんと理解できて、 だからまあこの時はまだ全然分かんないという、まあ、イエス様が伝道を開始した、まあ、頃の初めの頃でありますね。そしてイエス様にもすでにイエス様の伝道を開始した時に真っ先にしたことは何かというと、自分のお弟子さんたちをスカウトしたというところから始まるわけですね、うん。まあそのスタッフをねちゃんと確保して、それで、まあ12名のお弟子さんを後に十二使徒と呼ばれる方々ですね、これが私の兄弟だ、本当のこれは霊の兄弟だとこういうふうにイエス様はおっしゃるわけで、はい。だから天にまず我が父の御心を行う者、これが私の兄弟であり私の姉妹であり我が私の母だ、ね。天にいる神の、ね、父の御心を行う、うんうん。そうしますと、あの、まあ、一般的にキリスト教会の方々はこのイエス様の他に父なる神がいるもんだとこういうふうに教えられてるわけですよね、うん。というか、最初はこの天にいます父なる神、これがキリスト教の神様だったわけですね、うん。だから、その前は初代教会ですか、この聖書に書いてあるイエス様のお弟子さんたち、直々のこのお弟子さんたちは1世紀の教会においてイエス様亡き後もこのイエス・キリストが神である、イエス・キリストを礼拝しイエス・キリストの皆を崇めているというこの信仰、ね、だったわけです。ところがこれが2世紀3世紀に入ってきますと、まあもう2世紀ぐらいから崩れてきて、ね、このイエス様は神の子供であって父なる神様がもう一人こういらっしゃるんじゃないか、まあ、こういうような議論が出てくるわけ、うん。だからこの神の言葉というか真理というものはあるんですけれども、そうですね、やっぱこう教えというものが少しずつ少しずつこう失われていったのかもしれませんね、うん。だからこの、正しくこう教えられていった人々がまたこう正しくそれをこう継承していくっていうことはすごい重要なこと で、はい。で間違った教えっていうのも一世紀からすでにあったもんですから、このイエス・キリスト以外に天に父なる神様がいて、そしてでもイエス様も神様だと書いてあるから、うん。だからこの聖書に書いてあるのは書いてあるんだけども一体どういうことかということで、まあ、議論が始まってくるわけですね、はい。それで325年と4世紀に入りましたら、ローマ皇帝のコンスタンチン帝がキリスト教に改宗したもんだから、もうキリスト教徒に対する迫害ももう終わったわけですよね、うん。で、そしてローマの国教にキリスト教がなっていくという、まあ、こういうこの経過をたどっていくわけであります、はい。だまあキリスト教はですね、広まっていって広がっていって、まあ、ローマの国教になったというふうに、まあ、小学校中学校までは教えるんですよね、義務教育では、まあ、そういうふうに教えるわけです、うん。まあ、けれども高等教育から上はそうは教えないはずでありましてまあそうですね、だからえー、実際は高等教育から上になればキリスト教がローマの国教になったんじゃなくて、まあ、どちらかというとこういう書き方をしている、まあ、教科書もいろんな教科書あるから教科書も誰かもっといいのを作ってくれればそれも感謝ですけれども、 けれども、まあ、いずれにしてもローマというそうですね帝国がキリスト教を手中に収めたというふうに教えるわけ。キリスト教がローマ全土に広がったんじゃない、ローマ帝国がキリスト教を支配するようになったんだと。これが実態ですよね、だからまあ、そのいきさつはもうたくさんいろいろあるわけですけども、ローマがキリスト教を、まあ、支配するようになった、それに成功した、まあ、コンスタンチン帝っていう方はキリスト教になったといっても信仰も何もあったもんじゃありませんか。彼は政治家ですから、だからその信仰の内容はどうでもいい、教会の教義とかの教義というのは教理とか教義、教会の教えというのはまあどうでもいいわけな、とにかく一つにまとめてくれと、一つにまとめるのが、国をですねまとめていくため重要だから、だから一つにまとめてほしいということで宗教会議を開くわけですね。でニキアでおいてなされた宗教会議、ニキア宗教会議において、このですねいろいろなこの論説を打ち破ってですね、一つだけ三位一体論っていう、そうですね、これはアリウス派とアタナシウス派っていう二つの説がもう最後まで衝突したんだけども、最終的にはアリウス派ではなくてアタナシウス派のその考え方を正当としたわけですね、でこのアタナシウス派の考え方っていうのは、父と子と精霊と三つの神様、三つの神様がいる、で三つの神様がいるんだけれども、聖書は神はお一人だと書いてあるから、まあ、お一人だ、お一人にしなきゃいけないということで三位一体というこの教理を確立したわけで、それ以外のものは全部異端として、これを正当とする、こうやったわけですね。まあ、そんなことは歴史見れば、まあ、それぞれ調べれば書いてあるんですけど、どこでも、だからこれは正当としたわけです、だけれどもですね、で長年、まあ、今日もキリスト教会はこの教理神学の上に成り立っているわけですね、だけどじゃあ三位一体とは何なのかということをもう一回おさらいしてみれば、それは三位という身というこの言葉なんですけど、これは暗いと書くんですよ、日本語の漢字では暗い、そうです、三つの暗いと書いて、まあ三味と呼ばせるんだよ、これ味とね、なんでこれ味と呼ばせるんだろうかっていうふうに、これ日本人で味と読める人いるんだろうかと思うんですけども、これを味と読ませて暗いと書くんですよね、だから非常に勘違いしやすい、三つの体があるのかと思えば、身と読ませればね、三つの体があるように感じ錯覚する人もいるけれども、三つの位と漢字を書いてる、三味、それからこれは20年ちょっと前に小泉政権の時に三位一体の改革っていうのを打ち出したわけですよね。その三位一体の改革っていうのは宗教用語を政治の世界に引っ張り込んできて用いたわけですよね。でこれはまた何か、なんでそんなことしたのかもよく分かりませんけれども、三位一体というのはあれで人々の耳に少し定着したわけです、なんで暗いとか言って見ておくのかな、それでキリスト教用語にこうまあ戻れば、みというのは何なんですかというふうに聞いたら、それは暗いのことですか、三つの暗い、父なる神、子なる、人間、精霊という三つの位があるという意味ですかって言ったら、そうじゃないって言うんですね、これは威嚇という言葉の略なんだ。威嚇、嚇っていうのは格付けの嚇、威嚇、位の嚇、威嚇なんだって言うんです。なんでこの威嚇って何なんですかって、いやこれはね、言語のペルソナっていうのを日本語訳、それで威嚇というのは人格のことだって言うんですよね。 人格だったら、まあ、人間のことだから神様にはちょっと失礼に当たったかどうか知りませんから、威嚇という言葉を発明したと。神の人格のことを言ってるんだと言ってみる。それは人格といったら失礼だから、人格と人間に対して言うことだから、だから神の、そしたらですね、神格とやった方が分かりやすいな。神の性格だ、人格だったら神格って言った方がいい。だけども威嚇っていう言葉を作った。でここもなんかちょっと変なんですけど、まあいずれにしても神様には3つの人格があるって言ってるわけですよ。父なる神の人格と、人間となられた子なる人格と、それから精霊となっていらっしゃるから今精霊なる人格と、3つの人格があるっていう、そうしたらですね、3つの人格があったら体も3つないといけないんですよね。体も3つないといけません。だから、もし体が1つであればこれは多重人格っていうことになるわけ。これ病気ですよね、神様病気なのかっていうふうにまあいうことになる。でもだから三位三体とやれば間違いないんだよこれ。だけども聖書から遠く離れます。なぜかというと聖書は神様お一人だから、だから神様はお一人だから三体とやるわけにはいかない。だけども三位一体の言ってることは明らかに三位三体、実態はね、中身は三位三体の神を拝んでるわけです。でも三位三体の神を拝んでいるっていうことはちょっと表面上まずいから三位一体とやったわけです。神は一人で、でも三つ人格があったら体も三つあるんじゃないでしょうか。いやそうではないと、体は一つだ。もうあとはね言い訳だけなんですよね。言い訳だけ、どういう言い訳、いや、神様は人格は三つあるけれども体は一つだ。じゃあ一体というのはどういう意味で、体が一つだとは言わない、どういう意味で一つなんですかというと、神聖だと、神聖ね、神の清き神聖、神聖という意味において一体であるとこういうんですね。ということはもう三位三体の神を拝んでるわけですよ。もう体は三つあるっていう神様を前提としてるわけです、三位一体論って。ただ言い方だけをちょっとね、あれ、だからじゃあそれは例えば具体的にどういうことですかそれはっていうと、世の中のキリスト教会の神学でこう説明するんですね。夫婦は一体であると言うではないか。夫婦は一体であるから、だからこの三位一体も一体ある、ね、で夫婦は一体だけども、それは精神的な面で夫婦は一体だと言ってるだけの話で、ね、お医者さんから言わせれば二体あるわけだよね夫婦は、そうですね、これ一体じゃありませんよ、病院に行って治療してもらった旦那さんが治療してもらったら奥さんも病気治るかっていう問題で、それ一体じゃないんだから、夫婦はこれ別の体ですから、ね、だからそれは社会的に見て一体だと言っているかもしれないけれども、まあ心理的側面から社会的側面から精神的な面から夫婦は一体だという表現は使えたとしても、それは実体ではないんですよね。実体は2つあるわけで、夫婦は体だから、その三位一体論というのもですね、本当はこれは3つの神様を拝んでることになるわけです。けれども精神論の部分では一つなんだということを言ってるに過ぎない、概念の一体なんです、実体は3つあるんです。だから世の中のクリスチャンはみんなここごまかされてしまって多神教になってしまってんです、実際にやってることは多神教なんですね。聖書の言ってる唯一神教から大きく外れてるわけです、そうですね。だからこの前もだから、ある鹿児島市内の教会に長年集っている女性の方が教会に導かれてきましたけど、私がこう福音を語って何とか救いに導こうとするんだけども、もうとにかくね、
ブツブツブツブツブツブツブツブツ、父子精霊三位一体の神って、そればっかり繰り返すんですよ。もうそれでねガードしてるわけ。父子精霊、精霊三位一体の神ちょっとですね、もうざーっと繰り返すのよ。だからもうこれもうどうしようもない、それぐらい洗脳されてるわけ、神が唯一であるってことが見えない、イエス・キリストというお方が誰なのかもわからない、イエス・キリストの他に父なる神様がいるって、だから恐ろしい、これ危険千万な説なんですよね、三位一体論というのは実は。でもそれを正当化したのはコンスタンチンにすれば何でもいいわけですよ、まあ、国が一つにまとまるためには、まあ、教会も一つにしてもらわないと困るって、ね、だからこのその三位一体論ということがキリスト教の教義として定まった、もう一つ日曜休業令っていうのが定まったわけです。キリスト教の安息日、休みの日というのは土曜日なんですね、これ7日目だから。1週間はどこからスタートするかというと日曜日からスタートなんです、日曜日が週の始まりです。それから土曜日が7日目です。だから土曜日が聖書の言う安息日、ね、神が定めた日、祝福をもってこの日に神と人間が礼拝を行って人間を祝福する日、こう定まってるんだけども、ローマは太陽神を拝んでいたから、それまでは日曜日っていうのがローマの休日だったわけですよ、ね、だからキリスト教になったんだから、じゃあ土曜日に変えようっていうんじゃなくて、キリスト教の方の休日安息日を日曜日に変更したわけですね。それまでの土曜日の礼拝の日を日曜日に変更したわけです。このローマカトリック教会というこの教会ができた時にそうなったわけですね。三位一体論と日曜休業礼、この礼拝の日にちを、神の祝福された日を聖書的に見れば、土曜日というのは他の6日間とは全く違った日なんだと、神の側から見たら。これは人を祝福するために、人のために設けられた日なんだということですね。だから、それを日曜日に変更してしまった。それからですね、神は唯一であるという、お一人であるというこの神様を、3つにしてしまったんですね。多神教にしてしまった。だからどんなに三位一体三位一体って言ったって、今でも世の中のキリスト教会の人々は三つの神様を礼拝してるんです。三つの神様に手を合わせてるわけ、父と子と聖霊です、そしてそれはですね、三つの体があると思ってるんです、ね、だから西洋の神様の教会の中に神様の絵が描いてある絵を見ると全部三つ描いてあるんですよね。父なる神、イエス・キリストの神、聖霊の神、3つ書いてあるんです。それがそういう目で見えるものを拝んでいないとしても、目で見えない心の中の偶像を拝んでるわけです。それは本当の神様じゃありません。なぜかというと神は唯一だから、お一人だから、だからそれはね間違いで、じゃあそれに最も近い言葉で説明するとしたら、真理は何か。真理というものは神の言葉ですよね。神の言葉は、聖書は何と言ってるのか。神の言葉にも2種類あるんですよね。この2種類の区別っていうのはつけといた方がいいですね。人はパンの実にていくるにあらず、神の口より言いずる全ての言葉によりていくるなりと新明記に書いてありますね。人はパンの実にていくるにあらず、ここだけは世界的に有名な言葉になってるんですね、人はパンだけで生きていけないって話ですよね。人間は精神的な単細胞じゃないんだから、60兆の細胞で成り立ってるから、人間というのは食べ物だけで生きていくわけではない、生きていけない。じゃあなんで生きていくんですかって言ったら、 神の口からいずる全ての言葉によって生きていく。でこれちょっと分かりづらいんですよね。で分かりづらいんだけれども、これを後にイエス・キリストが引用してますよ、この言葉を、ね、人はパンのみで神の口よりいずる全ての言葉によって生くるなり、それは悪魔サタンに対して向かって言ってますよね。悪魔サタンがある時イエス・キリストのところに来て、ね、お腹が空いて40日間何も食べてないんだったら、この石ころがここにありますけど、この石をあなたはパンに変えて食べなさい、悪魔はそう言ったんですね。そうした時にイエス・キリストは、人はパンの実にて来るにあらず、神の口より、その後が、まあ、その後の言葉は世界的にあんま知られてないけど、神の口から出てくる全ての言葉によって生かされていくのは人間は。その時に、これギリシャ語で書いてあるから、新約聖書は。引用元の旧約聖書はこれヘブライ語で書いてあるんです。だけども、イエス様がおっしゃった時の、この、神の口から言いずる全ての言葉という、全ての言葉という言葉にはね、ギリシャ語では2種類書いてあるんですね。このロゴスという言語と、それからレーマという言葉があるんですね。ロゴスとレーマと、神の言葉にこれ2種類あるということは一応知っておいた方がいいですね。ロゴスというのは何かというと、真理としての神の言葉。真理。真理としての神の言葉がありますけども、レーマというのは何かというと、あなたに対して個人的に、あなたに対して神様が聖霊を通して語っている神の言葉もあると、ね、これがないとちょっと踏み外しますよ。聖書の言葉だけで、聖書の真理だけではこれうまくいかないんですよ。その時その時、私に語っている導いている神の聖霊によって、聖霊を受けてないとこれないですよ。だから聖霊をによって私に導きを与えている神の言葉があるわけ、レーマで。イエス様はこの引用した時に、旧約聖書のその言葉を引用した時に、その神の口よりいずる全ての言葉の言葉をレーマと言ってるんですよね。だから私たちがこの日常生活の中で、いかに聖霊によって祈って、威厳で祈って、聖霊に導かれて、その時その時私に個人的にね、神の言葉が必要かって、もちろんそれは聖書に立脚したものであって、聖書から外れたことはありません、聖書の真理から外れたことは一つもありませんけれども、日常の生活はみんな違ってますから、その中で神の言葉、神の導きが我々必要なんですね、誰に対しても神様も同じことではないんですよね、ですからこのところでですね、神の言葉ということにも2種類あるということは知っておかなければ、あれちょっと過ちを犯しやすい、だからこのロゴスっていうね、神の絶対的な神の真理っていう言葉、これだけを神の言葉だとしていくと、どうも二極的になりやすくて、0か100かっていうか、白か黒かっていう、なんか幼稚な人間になりやすいね。幼稚な人間の特徴の一つは、その白黒で物事を対極的に二極的に見てしまうってことですね、中間が見えない。だからこの前もある誰か信者さんと話してたんですけど、この人と交渉するのにこういうことで、どうしたらいいでしょうか、はいと言ったらいいでしょうか、ノーと言ったらいいでしょうか、イエスと言ったらいいのか、ノーと言ったらいいのか、イエスかノーかと、こういうふうに言うんで、まあそういうことって多いですよね。なんかもう断るか、まあ受け入れるか、どっちかだけども、まあ確かにそれはそうかもしれないけども、いやこの人はね、世の中の人なんですよ。世の中の人なんだけども、相談に来たわけ、教会に、教会のこと聞いて、私相談に来たから聖霊待望はして聖霊を受けていったんだけど、最終的にもう洗礼も今度来て受けなさいよって言って、でも彼の悩み問題は何かっていうと、大学を中退してね、そして自分の 父親の会社に来て、そしてその父親の会社をですね、世界的な規模にまで、鹿児島の会社ですよ、世界的な規模にまで盛り上げていった、すごい手腕のある人ですよ、やり手ですよね。でそしてもう今年からさらに今度はですね、拡大していこうというこの計画を立てた矢先に、この社長である父親が、お前はクビだとこう言った。確執ですよこれ、ちょっとこの、じゃあわけわからない、自分がいなくなったらこの会社はどうしようもなく潰れていくっていうのは目に見えてる。それでもね、父親はそれ許さなかった。で従業員もみんな辞め、こっそり辞めてくれた。それで彼は悩んだけどね、どうしたらいいのか、じゃあなんでね、この父親はこの息子がですね、もう盛り立てて今まで大した会社でもなかったのがものすごいこう成功を収めてきた、ね、発展してきた、 そこになった時に息子をこう辞めさせていこうと、なんでこんなことしてるのかなと思うんですよね、でこれはそんなに難しいことじゃないと思うんですよ。世の中のその、まあ、マズローっていう心理学者がいたけれども、彼の5段階欲求説によれば、まあ、まあ珍しいことでも何でもないですね、はい、要するに人々から自分が認められたいという欲求が強く起こってきたんだよね、このお父さん。それまで認められてなかったから、要するに、これは承認欲求とか最近よく言いますよね、まあ、認められたいとい う欲求が強く起こってきて、じゃあ起こってきたのはいいんだけど、会社が大きくなったんだから認められてんじゃないか、ね、認められてんじゃないかっていうんだけども、その欲求が認められていながら、まあ、なぜそういう問題が起こってくるかっていうと、多分これはですね、自分を受け入れることができていないままにその欲求が満たされちゃったってことです。自分を受け入れることができなかったら、自分の後継者が自分を乗り越えていくことを許さないんです。許せないんですよ。だからこれはですね、自分を受け入れるっていうこのですねことができていない、自分と向き合っていない、自分の弱さも弱点も受け入れるということをしないと、人間はつまり完全じゃないっていうんですね、だからそれができてなかったんだよ多分、だからイエスの御霊教会を創立したって言ったら、予的に言えば創立した村井淳という方は、まあ必ず言ってた言葉が、それはそう、あれだけ教育者の牧師先生方をこう世に送り出してきたわけで、西垣雅治先生も西垣静子先生もそのうちであり、まあその村井淳というね、教師によって教育されてきたわけでしょ。その村井淳が何と言ってたかというと、小村井になるな、ね、ここまで私はイエスの御霊教会に来るまでにもう半世紀以上にわたってこの苦労してね、土台を築いてきたんで、その同じことを繰り返すなって言ってるわけです。その自分が教育してきた後継者の先生方には、同じことをもう一回最初から繰り返すのは無駄だから、自分の先を言ってく、ここまで自分はやってきたんだから、この先を言ってくださいと。これは普通そこまで順調にこのね、自己実現に向かって進んでいく人っていうのは、その手前で自分を受け入れるってことを必ずしないとできないんですよ、そうですね、人間というのは自分を、人々から自分が認められた存在になってきて、その欲求が満たされたら、その後に進むべき段階は自己実現なんだよね。自分の理想としてる人間に少しでもこう近づいていこうっていう まあそれは専門の心理学者がそう言ってるね。でまあ自分の理想とする自分の姿と今の自分とはギャップがあるとみんなそうであります。それが普通ですけれども、それがついに近づけるというところに自己実現ということになるわけですよ、うん、まあこれ世の中の人の話だけども、でも我々もちょっとあの信仰の部分以外にも世の中の人と同じ部分は持っているわけですよ、まあね、だからその自己実現をしていくということになった時には、その手前で自分を受け入れるということを、自分と向き合うということができなければならない、うんうん、でこれはあの密度力で救われた我々の信仰をしている人にはあんまり関係ないと思う淵もあるけども、でも人間の基本的欲求だから知っておいた方がいいかもしれない、うん、そうですね。あの心理学者の言ってることは、専門家の言ってることは何でも耳傾けて、傾聴すべきことは多いですよ、うん、だからこの人間というのはそのあのまあ何ていうんですか、ご飯を食べないと生きていけないから、まあご飯を食べていくって、これが一番重要なことになってくる。最初はですね、戦後日本もですね、物を食料のない時代がありましたから、食べ物ない時代になんとかその食べ物確保しよう、これがまず人間の一番底辺の欲求なんです、うん、でだから戦後イエスの御霊教会は本格的にこう活動が始まっていた、戦争中もやってたけども、うん、戦後まあ活動こう始まっていった時に、まあ、物のない時代ですよね、食べ物もない時代です、うん、でそんな国がですねくださるお米、みんなそれぞれに等分して分けてくださるお米だけ食べてたら死んでしまう時代ですよね、うん、それはあの、ちょっと信者さんでその方がいらっしゃるんですよ、その信者さんのそのお父さんという方はね、あのこの配給された米だけ食べて死んでしまったという、うん、偉い方なんです、うん、あのけれどもあのそれであのそれは新聞にも出たから、その記事を見て、あこんなすごい偉い方がいらっしゃるんだろうなと思った人もいるけれども、大方は多分そう思ってなくて、あこれまずいなと、これだけだったらやっぱり死ぬんだなと思いますよね。それはそれだったらなんとか他にも食料確保せないかと、ね、うん、だからあのそこでまあ、そういうことだから、戦後ねそういう時代を経験してきた方々はよく分かってるわけでありまして、その食べ物がない時代は食べ物を確保する。だけどそこでね、福岡中央教会って、今でも福岡中央教会ありますね、あの福岡中央教会の最初の牧師先生だった佐藤先生っていう先生、女性の先生ですよ。その戦後間もない時にその米びつの米が減らなかったんですよね、うん、だからこれは神の働き、奇跡と知る人不思議、うん、だから周りの人々がアクセスして、そしてですねその食べ物を手に入れようと奔走している時代に、この先生は何のあの お米の心配することもなかったんです。ただ米びつ開けて見たことはないって言ってました、うん、私も子供の頃ずっとその先生の説教を聞かされたら、あの大体この先生も女の先生で、なんかいつもこの辺に帽子かぶって、ちょっと私から見たおばあさん先生だったんだけども、いつもこの先生の説教はもう説教する前から、まあ、この先生またこの話だって分かって、なぜかって言ったら、あのこの聖書のこの10倍ぐらいの厚さのこれをなんか紐で縛って、そしてここにまずここに置くわけ、ポンと、うん、こう大腸ね、大腸ここにポンと、それからそのお話始まるわけ、うん、でこの大腸は何なのかっていうと、これだんだん増えていくんだけど、それは何かっていうと、米びつの中は怖くて覗いたことはないって言うんです本人は、うん、だけども減らないんだって、そうだ、いつでもあるって、ね、うん、だから米に困ったことはない、戦後のあのそうですね時代ですよ、うん、国もね あの大変困ってた時代ですよ、
うん
ね、だからだけど自分は困ったことない、だけどそれだけじゃない、それが満たされてきたらどうなるかって、自分がこう満たされてきたら困ってる人に今度あげることになる、あげる始まったわけですよ、うん、ね、そうあげたからって減るわけじゃないっていうのはあの見えてきたわけだね、それ奇跡だから、奇跡によって養われてきたんだから、だからそれあげた人からはその証拠をもらわなきゃいけないって、この先生しっかりしてるんだよ、やっぱ。それであの証明してもらって、いくらもらったかってこれ台帳に書いてくれ、うん、でそれがお証になってったわけ、うん、だからその先生いつもこの台帳持って歩いて、大正解でここに講談に置いて、それからあの これだけ、それからね、それがあの物のない時代がもう終わって、なんとかみんな食べれるような時代に日本もなってきたんだけども、それでも増え続けてたわけです、うん、この先生まだ生きていらっしゃる間ですね。で私が、10代の前半ぐらい、中学生ぐらいの時にやっとその話あの 聞こえてきたのは、あのもうその先生の後だから、まあ、今の田原先生になっていたかなっていたかちょっと よく分からないけども、あの止まったんです、お米が増えるのは、はあ、それなぜ止まったかということで、あのまたいろんな先生がいろんなあのことをおっしゃったんだけど、結論的に一つ思うのは、もう神様十二分にね、もうそれまでも十二分ですよ、うん、それでもうあの教会もちゃんと豊かに、ね、恵まれてきたが必要なくなったということなんだろうということ、うん、だけどもそのぐらいね、神様の働きって奇跡っていうのは続いてきたわけですよ、うん、だからこれはね、あのまさに不思議な信仰の世界、超自然的な世界、信仰の世界っていうのは超自然的な世界ですよ、聖書に言ってる信仰けれども、それと同時に我々は自然的な体 も持ち合わせているから、人間のこの欲求っていうのは依然として我々の中には素の欲求が潜んでるわけですよ。それはまず物を食べるっていうね、食べるっていうのが第一の欲求なんですよ。そうしていくことでも、それが満たされてきたら、その次に人間が求めるものは何かって言ったら安全なんですよね。安全、ね、食べ物が満たされてきた時に次に求める欲求というのは安全、うん、だから安定した職業とか安全なあの住む家とかそういうものを求めるようになってくる。だからこれもまあ、 あの一緒ですよ、世の中の人であろうが我々であろうが、うんうん、そしてでも神様が働いてくださるから、そうですね、与えられてくるわけですよ、住まいもね、お祈りして、うん、それからね、そしてこう食べ物も満たされてきた、安全も満たされてきた、じゃあその次に人間が欲しがる欲求は何かといったらですね、これはそれだけだったら人間孤独感を感じてくるんだ。孤独感を感じてくるっていうあたりになってきたら、少し余裕が出てきたってことだよね、これね、考えてみると。明日何を食べようかなっていう時には孤独感が関係ない。もうとにかく必死になってきてるわけ。ああ、ところが、そうですね、ああ食べ物ももう常に満たされてきた。それも安定してきた。ね、それから安心な住む場所も与えられてきた。そうした時に次何求めるかって言ったら、これは人とのまあつながりなんですよね。人とのつながり、まあそこで人と人の関わり合い、うん、だからよくですね、教会に来ていながらっていうか、教会に来ていながらでもなんか世の中の宗教、信仰宗教や宗教の方に行ったり、先生すいませんでした、私は今白状します、もう一つ別の教会行ってましたって、まあそれはいいけども、なんでそんなとこ行ってたんですか。いや、あのいろんなね、世の中の教会は ここの我々の教会はここと違って、 あの婦人会だとか青年会だとか、なんかあのレクレーションだとか、あのなんか行事だとか、いろんなイベントがあるんですよって、ね、ほんでそれが参加するのは楽しくてしょうがなくてみたいな、あ、まあそれはね、うちはやってないけど、そういうこと、まあ、そういうことで人を集めするのはね、我々のプロから見たら邪道だって。だけどね、まあ、あのそうやって人を集めてるのはしょうがないだろう。まあ、それだから人間というのは安定して恵まれてね、食べ物、着るもの、住む場所が与えられて、今度は人との関わり合いを求めていくんですよ。それ確かにそうですよね、うん、だからもうそれ言ってももちろんいいんですよ。そこでそれは福音になっていくから、うん、世の中の教会の人でもみんな救われてないんだから。だからまあそれ必要ですわ、うん、だ大いにやれと言うたら遊び市に来れると来なさい、ね、神様の本当の祝福を受けていかないから、うん、だからそれはね、だからまあ世の中の教会っていうのはもうレクレーション会場みたいなところがあるんですよ、うん、だけれどもまあそれは必要でしょう、うん、それは人間の欲求としてそうあるからね、うん、それからまたそこでつながっていく。で聖書も書いてありますよ、うん、ね、あのそうですね、あの世の中の人と付き合うなと聖書は書いてないですよ、うん、そうしなかったらだって福音が伝わっていかないじゃないかと、ね、だけどもみだらな人ね、ね、不信仰の人と付き合うなと聖書が言ってるのは、教会の中でもしそういう人がいたらっていう話なんだよね、うんうん、コリントの教会とかガラテアの教会、初代教会でもいろいろとあのまだおかしな人たくさんいたから、いたい、だからそういう人とは付き合うなと聖書言ってるわけ。世の中の人と付き合うなと言ってるんじゃない。世の中の人はまだ神様知らないんだから、でもそこから福音が伝わっていくんだからね、うん、だからそういうところはよく聖書を読んでいかないといけませんね。だからそこでね、この人とのコミュニティの中で活動するという欲求が満たされていくと、次に欲しがるのは何かっていうと、その中で自分がみんなから認められたいという欲求になってくる。そうですね、孤独感は癒されたけども、そこで、それから みんなからの信頼を得たい、ね、認められて何かこう活躍したい、貢献したい、まあ、それはあっていいですよね、うん、そして指導的な立場にも立ったならば、うん、あそこの教会に行きましょうって言って、そうですね、真の救いに預かりましょうって福音になっていくから、それいいですよ、うん、だからそうなっていくわけだ。だからそうしてこう認められていくっていうために一生懸命努力するわけですよね。それでまあ話はそこから話は戻るんだけど、その息子さんが帰ってきて、その会社で一生懸命努力したわけ、うん、ね、原料を確保するためにも畑から作っていくようなことをやったわけ、開拓ですよ。そして世界中からこのまあ視察にも来るぐらいのまあ産業になってきたわけです、はい、そうした時にお父さんがそれで自分も豊かになって、自分は一応社長という立場ですからね、何もしてないんだけど、お父さん何も能力がないから、息子さんの方が能力だけども、そうなってきた時にその承認欲求を自分が得ようとしたの、一気に、はい、それはものすごい強いもんですよね。そしてそれをやれば息子をクビにして、そしたら息子さんがクビになる、みんな社員さんもみんな去っていってしまったら会社が潰れるってこと分かってるんですよ。分かっていながらやるんですよ、うん、それでこの息子さんは悩んで悩んで悩みますわな、うん、そういった時になぜか知らないけど教会は私の方に相談に来たね。だからそこ神様ですよね。だから福音というのはどこでこうつながっていくか分かりませんけども、まあ遊びに来ました、うん、どうしたらいいんでしょうか。別に私は信者さんの相談を受けるんだけども、まあまあだけどまあいいでしょう、まあそうそれでね、うん、だからまあそれはこう思い、私はこう思いますよ、 ね、こういうことで、ああもう本当に感謝ですと、そうだったんですか、解放された、ね、解放された、この囚われていたわけですね、この人は過去の何かに囚われていた、まあ、もちろんそういう親の教育のもとに囚われていた、囚われから解放されるっていうことはこうあらねばならないという考え方を無意識のうちに持ってたわけ、自分の中に。そのこうあらねばならないという考え方は問題を作り出し、悩みを作り出します。もし朝から晩まで悩んでる人がいたら、自分の中にこうあらねばならない、うん、それからもう一つ言うならば、それの反対ですよね、こういうことをしてはならない、ね、こうしなければならないっていうのと、こうしてはならないっていう、この二つの、まあ、言葉で拘束されてきたわけだ、ずっと自分の中に、うん、だからそれを取り除かないと、で取り除くためにはそれをに気がつかないと、ね、いけませんねっていう、うん、それからこれは心理学の話だというふうに思うかもしれませんけども、我々も神様にお祈りしてたら自動的に産業が祝福されるわけじゃないんですよ。そういう自分の問題に気づかされて、自分と向き合わされて、その結果として栄えてくる。そのプロセスは世の中の人も我々も一緒ですよ。だから結果が大切だというふうに信仰的に見たら言うかもしれないけれども、プロセスの方が大事ですよね、うんうん、なぜかって言ったら、この人間の感情というのはプロセスによって生じてくるから、うん、ね、だからその間のねことで自分が、まあ、持っていたそのまあ、あ自分をですね、そうですね、とどめているもの、これを取り除かないって、これ神様が取り除くんじゃない、自分であなたがしないといけない、神様がするべきこととあなたがしなきゃいけないことは、ね、あなたの意思はあなたがするべきこと、あなたの しなければならないこと神様できません、うん、そういう心のブレーキがあったらそれを取り除くのはあなたがしてくださいよと、神様は。ただそれに気づかせるのは神様、助けてくれる、だからそうやってね、帰っていかれて、そして彼はそこから一つの決断ができたわけです、うん、ね、世の中には、聖書には何と書いてあるかというと、迷いの霊というのがあるって。もうこの迷いの霊にみんな惑わされてるから決断ができないんですよ、人生の決断ができない、だからそういうね、一つ一つのプロセスの結果が祝福の実となって産業が栄えても栄えていってるわけです、うん、何か自動的に神様が丸投げしてお祈りしていれば栄えていくっていうことはないんですよね、うん、だからこの、方は、まあ、ご自分で結論を出されて決断して、そしてお父さんとの関係は全く断ち切って、自分で全く最初から、まあ、この授業を始まる、うん、まあそういうことで今はまあ大変なんでしょうけども、まあ、始まってきたっていうことですね、はあ、だからまあうん、それはまあいいんだけども、何の話がそうなんですね、さっぱりこう分かんない場合があるんですけど、こうですね、ですからね、ヨハネ第一の文っていうのは最後、ヨハネ第一の文っていう後ろの方に、ヨハネ黙示録の前ですね、ヨハネ第一の文第4章、ヨハネ第一の文の第4章、前の方のヨハネ伝じゃなくて後ろの方にヨハネ第一の章、第二、第三の章まであって、その後ヨハネ黙示録っていうのがありますね。まあ同じヨハネが書いたもんなんですけど、先ほどのね、この三位一体論に戻るんですけども、 このね、三位一体の神よって言って、あの偶像礼拝してる人々がこの世界20億のクリスチャンのほとんどなんですけども、誠の神様を知らない。じゃあ三位一体ということは実際的には三位三体なんですよね。あれ三位三体の神様なんですよ。それをごまかされて三位一体三位一体と言ってれば、一人の神様は唯一神教だと、まあ思わされてしまっているわけですね。だけど実際は三位三体の神を拝んでいるわけです。だからこれはキリスト教でも何でもありません。聖書の神はあくまでも唯一神教、ただ一人の神様、三つも神様ありません。だからじゃあそれに最も近いというか、もう最も説明の納得のいく真理は何かというと、言葉を作るならば、あの三重の一体なんですよ。三重の一体、三位一体じゃなくて三重の一体、これが神の真の姿。でも三重の一体というあの言葉は聖書には出てきません。だから三重の一体というのはもうこれも説明するために作った言葉ですけども、三重の一体というのはまああの正しい神の姿で、なぜかというと人間も私も三重の一体だから、だから分かりやすいんですよ。私も三重の一体で、私は三人いません、私は一人です。けれども私は三重構造になってるんです、うん、それが分かれば神様も分かってきます。なぜかというと神様は自分に似せて人間を作ったから、ね、だから自分の構造が分かってないとダメなんです。人間というのは自分の構造、三重の一体という言葉こそ出てこないんだけれども、ヘブル書とテサロニケという2箇所に人間の構造として霊と魂と体があるって書いてあるんです。人間は霊と魂と体がある。そして神様があなたの霊と魂と体のこの3つを守ってくださるようにというふうに聖書に書いてある。じゃあ人間は霊と魂と体っていうこの3つがあるんだから、私は 3人いるのかというと、そうじゃないです。これを正しく理解するためには、私は霊の存在である、霊という存在なんだと、私は霊なんだと。でもその霊は魂を持っているんですね。くっついてるわけですよ、魂が霊に。魂っていうのは何かって言ったら、これは感性と知性で成り立っている部分、つまり簡単に言えば頭の部分、考える部分、あるいは思う部分、感じる部分、これが実はあの人間の霊にくっついてるわけです。え、まあ学者先生が脳をいろいろ調べるわけで、脳にいろいろあるなと。でもその脳が今機能しているその感性と知性という部分は人間の霊にくっついている魂の部分なんです。聖書で言うとこの魂があって、その魂は人によってみんな違うわけですよ。感性、感じ方も考え方も好みも、つまりこれ個性というもの。霊だけだったらこれはですね、そうじゃないけど、霊に魂がくっついてて、その人の個性がそこにあるわけですよね。だからその人の考え方もみんな違う、ね、感じ方も違う。だから人間、私は霊の存在ではあるけども魂を持っている。その魂はいろいろ変化してきますよ。いろんな経験体験を通して知性も感性もいろいろと変わってきますけども、それは死んだ後も、つまりこの来世に行った時もそれは同じなんです。今と何も変わらないんです、ね。そして私は霊の存在で魂を持っていて、ね、だから人格を持っているということです。人格を持っていて、そして肉体の中に今住んでいるんですよ。これが三重の一体。そしてこれは私は一人であるということ。 この肉体というものは、体というものは私なんだけど、私が今宿っている家なんですよね。やがてここを出ていく時がある。これを死と言ってるわけ。人間の自分の家を出ていく、ね、うん、だけど聖書的に見れば、その人間の体だから、体は外なる人って言ってるの。聖書は内なる人と外なる人がありますよ。外なる人は本当のあなたではありません。仮の宿って言ったら仮の宿。だからといってこれを粗末にしちゃいけないんですよ。なぜかというと、これはまあ後でいつかどっかで話するかも。これは外なる体は永遠の肉体に変えられていくから、これが聖書のやつ、ね、だから体も大切にしなきゃいけません。もちろん大切です。けれども今私は内なる人と外なる人があって、外なる人は本当の自分ではありません。内なる人が本当の自分です、ね、だからといって外なる人が、ね、傷つけたり、ね、粗雑に扱っていってるわけじゃないんですよ。外なる人をすごく大切にしなさい。それが分かれば余計大切にしてる、うん、ね、だけども外なる人はまだ生まれ変わっていないから、死と罪の法則にまだ支配されています。けども内なる人はもう完全に生まれ変わったから、命の御霊の法則に支配されてます、はい、ね、だからだけれども、いくらこう生まれ変わったといっても、この魂の部分、人格の部分が聖書の言葉によって教育されていないと、いろいろとこう歯止めかけていくんですよ、ね、だからあなたの魂の部分は、ね、知性と感性の部分は聖書の言葉によって新しくしていきなさい。自分でそこを変えていきなさい。これは自分で変えることができるんですね、はい、だからそういうことを見ていったときに、まあ我々はですね、成長していくってすごく重要なことですね、うん、まあ人間の世界、まあだから、まあ、そこはそうです、まあ、そこはそれ以上もそこは話しませんけども、その三重の一体というのが神様にもそれは当てはまることなんです。旧約聖書でエホバと呼ばれた、ヤハウェと呼ばれた、あの神は霊だと書いてある。神は霊であると書いてある。けれどもその霊なる神様は人格を持ってるわけですよ。性質を持ってるわけ。ご性質を。それは愛という性質を持ってるわけ。うん、ね。そしてその霊なる神様が肉体を取ってこられた。これがイエス・キリストなんです。イエス・キリストというのは肉体を持って人間となった神なんです。言ってみれば、ね、だけれどもそこが世のキリスト教会の人は見えてないですね。何か父なる神様がいて、自分の子供なるイエス・キリストを地上に使わしたというようなイメージなんです。それだったら神は唯一にならない。霊なる神様が肉体を持って地上に、今の我々と一緒、我々は霊の存在だけども肉体の中に宿ってる、うん、神は肉体となって我々の中に宿ってくださった。だから三位一体を否定していく説明として聖書の言葉がここですよということ、ある時ね、朝目が覚めたら、目が覚めてないんだな、あれ目が覚めてるのか覚めてるのかよく分かんない時にイエス様がそれを教えてくれたんですね、うん、私は三位一体のこの説明のする聖書の御言葉とはここ知らなかったんだね。それだから聖書の言葉っていうのは自分で勝手に解釈するんじゃなくて、読んどけばある時神様が、ね、教えに来てくれるからは、うん、それでね納得したの。なるほど、そういうことですね。だから三重の一体という言葉は聖書に出てこないけれども、ここにこう書いてある。そのだからこの4章1節をご一緒に読んでいきましょうね。4章の1節を読んでいきますと、愛する者よ、すべての霊を信ずな。その霊の神よりいずるか田舎を試みよ。多くの偽預言者世に入れたればに。いや、ヨハネはね、最後まで生きた人ですから、まあ1世紀の終わり頃ですけれども、これ書いてるのは。でも1世紀ですでに
多くの偽預言者、多くのね、人を惑わす教えが蔓延してた、ばっこしてたと言ってもいいのかもしれないですね。はあ、そうですね。だから、全ての霊を信ずるな。なんかね、信者さんでも牧師先生でも勘違いしてる人がいて、霊はみんないいもので、肉は全部悪いものだって、これも幼稚な考え方なんですよ。白黒思考って、ゼロ百思考って言うの、これ。白黒。ね。だからある信者さんと話してたら、その信者さんが突然ですね、いや、先生、そういうことを考えたら私は肉になりますから、肉になりますから、何言ってもおっしゃると思ったんだけど、なんで肉が何で悪いのか、霊は何でもいいのかって。だけどね、聖書は何て言ってますか。霊、全ての霊を信ずるな。奇跡を行ったからといって、ね、何か真実のようなことを、真理のようなものを語ったからといって、それ信じちゃいけませんよ。何が本当の神様から出たもので、何が間違ってるのか、よくね、そこは判断しなさい。どうやって判断するかというと、試みなさいと。神から出たのかどうか。神よりいずるか否か、これ神様から、本物の神様から来ているものなのか、来ていないものなのか、テストしなさい、試みなさいというのは、試験の試練、テストしなさい。ね、テストして、そしてそれをね、吟味しなさいよ。じゃあそのテストをするときに、我々が何を基準に、それをテストして試験したらいいんでしょうか。ね、そしてその2節に書いてあることですね。それご一緒に読みましょう。おおよそイエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことを言い表す霊は神よりいず、なんじらこれによりて神の御霊を知る。でここに神の御霊、聖霊が出てくるでしょ、ね、イエス・キリストは肉体にて来たりたまいし神であるって、これ神っていうのを入れたら分かるんですよ。肉体、霊なる神が肉体を持って来られたのがイエス・キリストなんですよって、ね、霊なる神が肉体の中に宿られた、それがイエス・キリストなんだ。だからイエス・キリストは神であるということが言えるし、そのイエス・キリスト以外にお父さんなる神様がいるんじゃなくて、イエス・キリストの霊はこれ神ご自身、それが肉体を持って来られたからイエス・キリスト、人間となったイエス・キリスト、ね、人間とはなられたけれども、そのイエス・キリストは神の本質なんですね。そうヘブル書に書いてある。イエス・キリストは神の本質の形にしてと書いてある。形にして、だから神は実体を持った一体、肉体を持った一体、イエス・キリストの肉体、これが我々が礼拝する対象なんですよ。これが我々が拝み祀るところの、礼拝の対象、神なんです、うん、でもイエス・キリストの肉体は今 天の神の位にの右にあるから、我々は今見えないイエス・キリストの肉体は、やがて見えた時にイエス様のこの体を礼拝したらいいわけです。で今見えない、だから見えないから、今はイエスの名前を礼拝しなさい、私の名を崇めなさい、私の名を礼拝しなさい、でイエスの名、初代教会から人、初代教会の真の教会の人々はイエス・キリストの名を礼拝してきたね、うん、やがて天に行ってイエス・キリストとお会い待つ時にはイエス・キリストのこの体、これが我々の礼拝する対象だ。だから神は一人、唯一、そしてその神は三重の一体ということなんです。で我々も三重の一体だから、そこは自分のことを分かれば分かりやすいですね、うん、だからイエス・キリストが肉体にて来たりたまいしことを言い表しているならば、これは正しいですよって言ってるわけだから、これがね、三位一体が間違いである、これは三重の一体が正しいんだということの説明になるということを、まあ根本と、これはね、神の言葉が説明してくれ、神の言葉を説明してくれたんだけども、これはレマって言うんですね。
我々が必要なことを聖書の真理のロゴスとは別に我々が必要なことを神の言葉が教え導いてくださる、それがレーマですね。ですからだから3節にあるようにおおよそイエスを言い表さない霊は神より出しにあらず、これは非キリストの霊である。その来たることは何じら聞けり、この霊今すでに世にあり、1世紀にもすでにこれあった、この霊はそれから20世紀過ぎた今日も もちろんあるわけです。だから世の中のキリスト教会はイエスという名前を表さないんですよね。いつでも表すのは父と子と聖霊の名、それだけなんです。父と子と聖霊の名によって何でも起こる。父と子と聖霊の三位一体の神って、そればっかり。イエスという名前を表さない、イエスの名によって何も行わない、これは非聖書的、非キリスト的なんです。非キリストの霊、世の中のキリスト教的ではあってもキリスト的ではないんですね。だからキリスト教そのものがキリストから離れていったってことですね、世の中の。これは非キリストの霊であるとこう言ってるんで、我々はそこをしっかりと見抜いて、ね、そしてですね、この真理の福音をね、真の福音をしっかりと人々にお伝えして、人々をこのさまよう闇から救っていかなきゃいけないということをしっかりとまた感謝して進んでいきたいと。ご一緒にお祈りをして終わります。